ラジオもっこもこパレード。
矢沢永吉の独り言。俺はサンプル動画でも十分だよ。でも矢沢はどうかな。青春アルディードゴディドラ。喋っていこうかな。
ちょっとへこんでるやん。
いや、
へこんでるっつうか、
いやもう吐き出したからさ。
あ、そうやね。
もう僕の中でもそのもううんこしたみたいなもんで。
はいはいはいはいはい。
いや、こう今何が起こったか言いますと、
はい、
今日1月2日ですけど、
はいはいはい、
収録しようっつって
25分ぐらい喋ってあるな。結構長かった気するな。
ゆっくりめに25分ぐらい喋って、兄脇が録音ボタン押してなかったって。
そう、質問行こうかって言った瞬間に録音ボタン押してないこと気づいた。
僕が喋るターンが終わっフルに終わってから、今
せや、さすがに今日長いかなと思って見たら動いてなかった。
えぐ。で、僕は
ごめんごめん、
沖縄に行ってジーマーミ豆腐食った話とかを
はいはいはいはい
したんですよ、さっき。
はいはい、してました。
まあ、端的に言いますと、ジーマーミ豆腐ってタレとタレと豆腐本体、
はい、
ピーナッツ豆腐なんですけど、実はあれ、うんうん、タレにピーナッツ味ついてるやつだって、豆腐そんな味ないやつも混ざってるぞって。でもそれはそれでうまいんやけど、はいはい、それの最適解が今置かなくなったっていう話を、
はいはいはい、
これ僕年末に沖縄に行って、その次の収録でジーマーミ豆腐の話するわって言ったから、
はい、
この話わざわざ人にせんと僕はこの10日間ぐらい過ごしたんですよ。このテンションを残さんと人に言っちゃうと僕は自分で飽きちゃうから、
はいはいはいはい、
このテンションで喋れへんよなって思ったから、わざわざジーマーミ豆腐の話をこう、
なるほど、
1週間以上温存して、で、やっと今日2日やから忘れずにジーマーミ豆腐の話するぞと思ってさっきしたら取れてないんですよ。で、このそれ以外何の話したかな今。
ジャーマンケーキ。
そうで、沖縄のジャーマンケーキって結構めっぽう好きやって話でして、
はいはい、
ジャーマンケーキの歴史まで言ったんですけど、
はいはいはいはい、
でもう端的に言うと、それはチョコレートスポンジのチョコレートケーキの上にココナッツの甘いやつをいっぱいつけたケーキで、それは気温が高い沖縄においては腐りにくいケーキで重宝されたんか、米軍がね、持ってきて、それで沖縄で祝い事といえばジャーマンケーキを食べるというのが超定番になってて、
うん、
でそのジャーマンケーキのジャーマンではドイツのケーキじゃなくて、アメリカのジャーマンソンで人が作ったケーキなんやでって、で170年前からあるらしいっていう、でそれジミーズってとこで買うんやでって話をとかを中心にしまして、もう一個ぐらいなんか話したね。なんか
もう一個なんか話したっけ。
あ、そう、あ、そうそう、で正月に今日1月2日なんですけど、
はいはいはい、
1月1日に実家に帰るんやけど、いつも夕方ぐらいに帰るって言ったら、もっと早く帰ってこいとか、また帰ってこへんのって言って言われんやけど、今回僕6時に帰るって遅めに言ってんのに、7時に遅れて帰っても、はいはいはい、誰一人遅いなとかの連絡もなくて、でそれはなんでかって言ったら、今は甥っ子がおって、柏木家には孫の代ができたから、彼が今や柏木家のセンターを取ったせいで、僕はこうコンテンツとして僕がセンターの時代が終わってるという話、昔にもしたんですけど、多分この話分かるんで だから誰からも早く心配されなくなったのが別に寂しくもなくて、あんまりそういうもんだなと思ったという話。
ああそうです、
ね、この3つをですね、はい、25分間かけて面白おかしくですね、はいはいはい、僕は話したんですけど、
あとまあ僕が年賀状を、
あそうです、年賀状
を、まあ、オンラインでもう印刷所に全部表面も裏面も、
そうね、あそうそう、それです
ごい楽やったって話ね。
パソコンのデータで大事と思ってハードディスクとかに一生懸命保存してたけど、そうそう、案外見直せへんし、全ては YouTube とかに上がりだしたから、
ね、
情報の価値がなくなって、残してたデータをクラウドに上げる時代やから、もはやデータを置いとくことすらなくなったよねって、
はいはいはい、
いう話などを25分間こう、
ね、
楽しくしたんです
よ。そうですね、はい、
けど今見たけど、その一回吐き出してしまったものをもう一回僕はこれが本当に苦手というか好きじゃなくて、そうなんていう、こう、用意したリアクションができないからお笑いとか向いてないなと僕思って
たんですけど。いや、まあまあ。熱量はね、やっぱ回数重ねると減っていきますからね。
そう。
まあまあ。
で、この、まあ、いわば、こう、一週間溜め込んだおしっこを、やっとおしっこできるって、しょんべんしきったところで、はい、健尿って今言われてるから、出えへんよなーって、これは出ないよ。
で、正直、正直なんかあれ、どんなお笑いよりもちょっと、面白かったわ今。
いやけどそうやろ。それはさ、それ
出し切ったな。君がなんだかんだ言いながら淡々とちゃんと説明するのが偉いなと
思う。いやだからもうこのテンションでしかできひんよなと思って。
いやいいですよね。
まあまあ一応なんかこういう話しようってある時はあるんで。
はいはいはいはい。
ある程度は、まあ、
そうですね。そうなんですよ。
そうだからそれを言ってたんですけど。
あの話ってのはやっぱ組み立てがね大事ですから。あのまあ。うちとかね、まあ、その学生さんが、
はい、
まあ、たまに来て若い人と話とかするじゃないですか、
うん、
なんか彼らは基本的にこう面白さとか求められてないで育ってきた子っていうのがたくさんいるわけですよ、
はいはい、
で、まあ、その彼らの話とか聞いてると、まあ、毎日毎日それなりに何かのイベントっていうのは話聞くと怒ってるんですけど、それを面白おかしく組み立てないんですよね話を。
うん、まあ、けど最近すごい僕数学やな、数学大事やなと思ってて、
は
あ、いやほんまにすごい思ってんねんけど、はいはい、情報って食べ物の話なんかもそうなんやけど、例えば地方のお寿司屋回転寿司に行きますと、
はいはいはい、
でここは静岡の回転寿司なんか行くと、
うん、
深海魚なんかのお刺身が回ってるわけですよ、はい、でけど普通のお魚も回ってるわけ、
はい、
でこのお寿司屋さんは漁港が近いけど、このお寿司屋でわざわざ食うべきものはどれでしょうって話になった時には、
はいはいはいはい、
深海魚に絞ろうってなって、
はい、
その中でも実は金目鯛とかも深海魚かけどそれ食ったことあるしなって、で見たら知らん名前の魚シイラとかあるなみたいなとか、
はいはいはい、
あこれも深海魚なんやみたいな思いながら食うみたいなのがあるんだけど、
はい、
そのあまたある情報の中からそのこれは価値がある情報というか今までに知らん情報ここだけの情報であるっていうピッキングをするっていうのが結構大事で、はいはいはい、でこれってあの 5x+3x+ax+bx みたいなのをx でくくれるやつはもう過去は突然もういらんと、でその中にな
るほど
7y っていうのがあったらこの 7y だけ取り出さんとあかんなみたいになるわけだから、その何でくくって処理するっていうところの感覚ってめっちゃ大事で、
はいはい、
あこれだけ違うやみたいなのをいかに見つけるかっていうのって、うん、メニュー選びとかでもすごい思うわけよ、
はあはあはあ、
だからそれ結構僕は大事、うん、だから今回沖縄行ったとこでもあの宝食堂ってとこ行ったんやけど、
はい、
そこは当然食堂有名でスペアリブと何だっけなスペアリブとエビフライと、
はいはいはい、
とんかつかなんかの定食が有名やねん、A、定食って、でそれに沖縄そばついて800円とかやからみんな食うんやけど、
はいはいはい、
そこでハッシュドビーフで出たりするの、
はあは
あはあ、で他沖縄そばとかにハッシュドビーフだけ浮いてるから食いたいなと思って行ったんやけど、
はいはいはい、
まあやってなかったんやけどみたいな、そのさ、なんでこの店でこれだけあるんやろみたいなのを、
はいはいはいはい、
拾うし、実はだから沖縄食堂行ったらすき焼きってあるけど沖縄のすき焼き違うねんなとかカツオも違うねんなみたいな、
は
あ
は
あ
はあはあ、
ところで他にない記号を持ってるものを探すことが大事だから、やっぱりほとんど因数分解やなと思ってて最近。
なるほどなるほど、メジャーなものとでくくることによって浮き出てくる何かを見る、
ね、あそうそう、
はい、
焼肉屋でなぜかタコワサだけある時とかあるわけよ、
はいはいはい、
で、これなんで海のもん急に混ざってんやろなみたいなとか、みたいなことを思うんで、まあね、それじゃ数学かもなって思ってますけどそういうことは日々考えて生きているよな。
あ、まあでも彼らはだから そのステージでもなくて、まだ
うん、
なんかやっぱりね、まあ、単純な話はオチからさっき喋んなって話なんですよ。
やけどそれでサービス心の話よね多分。
あ、そうそうそうですよ、うん、完全に。うん、だからその面白くない話にするか面白い話にするかは、だから実は持ってる話のネタ自体はあっても組み立てを考えた方が面白いかどうかっていう観点が必要なんですよね。
まあまあ確かに、
うん、
そういう、
だからそういうことはまあ思いますよね。
いやー、けどん、出し切ったんで、
はい、
困ってるんですよね
質問いきます？イベントの話します？あ、でも意外と10分ぐらい喋ってる。
この間、
うん、
筋肉マンのオフ会っていうのがあって、筋肉マン好きな人のオフ会みたいな飲み会をやってて、
はい、
でなんか千葉の女の子が来るって話一人、
はあ、
年末だけど言ってて、
はあはあ、
で、あ、そうなんですねって思って、
うん、
で、あって、その子ポッドキャストやってるみたいな話してて、
はあはあ、
で、あ、そうなんでなって、あって、僕この間ポッドキャストを喋りに千葉に行きますって話したら、
うん、
あ、部長さんですよねって言われて、
は
あ、で、当然千葉で農業のポッドキャストやってる人って、
は
あ、そないにおれへんと思うから、
はあ、
僕らがこの間お世話になった、あの、石倉さんとか、
はいはいはいはい、はい、
農業ポッドキャストの皆さんの友達やって、
はい、
なんか世界が狭いなと、
すごい、あ、なるほどね、
思ったっていう。
あ、確かに狭いですね、
うん、そんなピンポイントで千葉の農家のポッドキャスター来ると思って
まあまあまあまあ、でもやっぱり農家さんはあれですね、そのやっぱり
ポッドキャスト率が高いし、横のつながり強い、
そうそう、横のつながりをやっぱりも頑張って持たないと持てないから、
うん、確かに、
まあ、その努力をやっぱり皆さんしてますよね。
いや、
そんな感じはした。
これけど、これ出し切った、これけど僕のやり方はないのな、やっぱりこの、いや、トークイベントでも打ち合わせ基本 ほぼしないんですよ僕、
はい、
で、従う人がおったりするんやけど、騙し打ちみたいなやつ、はい、なんかあんま専用にしたりすんねや、
はい、
で、それはこの新鮮な気持ちで聞けなくなると、興味を持てなくなる方が面白くなくなっちゃうと思ってて、
はいはい、
最低限の打ち合わせし、こういうこと聞きますねとか、
はいはいはい、
こういうこと言ってから、こう、あの、2人喋ってから途中から3人喋りましょうとかは言うんやけど、
はいはいはい、
だから大雑把なことしか言わんようにしてて、い
つも、うんうんうん、
だからそれのね、弊害ってこういうとこなんですよ今
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
質問いきましょう。
はい。
1月2日なんで。
質問です。今年の初めの質問は、カステルさんからの質問です。
はい。
部長さん、アニワギ博士、こんばんみ。いつも楽しく拝聴しております、カステルです。質問です。質問です。よく、どちらが先か因果関係で悩むことを、卵が先か鶏が先かと言いますが、うん、この卵鶏問題は科学では解明できているのでしょうか。もしされているなら結論を、されていないならお二人の考えを聞かせていただけたらと思いました。教えてアルデヒドというね、
なるほど、
質問でございますが、
まあそんなんけど、はい、決まってるんじゃん
まあ結論から言いましょうか。
卵に決まってる。
結論から言いましょうか、
はい、
どっちが先か分かってません。
卵と鶏、
はい、
うせえ、
なんで卵に決まってると思った。
だって卵から鶏になるから。
ああ、一応科学的にちょっと実はこの話って何年か前に話題になったんですよ、はあ、でそれは何かというと、卵の鶏の卵って殻にくるまれてるじゃないですか、
はい、
で殻を作るタンパク質は鶏の腹の中にしかないっていうことが分かったんです。
はあ、はあははあ、は、あ、なるほどな。
だから先に鶏がいないと卵が作れないっていう話になったんですよ。
それはあの卵はでしょ。
そうそうそうそうそう。
今の卵の形はを作り出したのは今の鶏の形になってからだという話でしょ。
そうそうそう。
だから、ああいう卵じゃなかった説はあるわけでしょ。
いや、それはそうなんやけど、うん、問題は、この言葉は、卵が先か、鶏が先かって言ってるんですよ。
だから、
卵が先か、
殻がない、
鶏が先かじゃないんですよ。
殻がない、
はい、
状態の卵の、だから言った卵巣のようなものが、
はいはいはい、
体内にあって、で、それで卵を産まずに、例えば鳥も、その他の動物みたいに、直接鳥、小鳥を産んでたかもしれへんとか。
はいはいはいはい。うんうん、
例えば分裂してたとか。
そうそうそうそう。
ってことはあるんやけど、それは卵じゃないですよねって話よね。
卵じゃないというか、鶏の卵じゃないですよねって話。
だから分裂鶏が分裂するより卵産む方がいいってなったとしたら、それは鶏が先やんなって話になるってことやな。
ああ、まあまあまあ、そんなような話です。で、まあ、その科学が、証明したことの、あの一つの証左としては、今の鶏の卵と言われるものは、鶏のお腹でしか作れない。
わかりやすく言うと、今人間は妊娠して子供一人とか二人とか、はい、基本一人ずつ産むわけやん。
はいはいはい。
お腹が大きくなって。でもあれが、もっと早い段階の赤ちゃんを、妊娠して3ヶ月ぐらいで、
はいはいはい、
子宮ごと卵として産むようになって、
はいはいはい、
卵の中で、外で育って、ピリピリって生まれるようになっていったら、これが卵巣になるってわけじゃないか。
は
い
は
い
は
い、
あ、まあまあまあまあまあ、まあ。
じゃあその時に、そうなる人間が進化した時に、卵が先は人間が先よって言われたら、先に人間やんなって。
そうそうそう。っていう理屈よ、これは。
それは。
でね、まあでも、君がやってることも正しい。
うん。
で、君がやってることも正しくて、まあじゃあ、でも、まあ、この言葉は、卵が先か、鶏が先かやから、
うん、
鶏の話やけど、卵が先か鳥が先かになると、それは話変わってきますよって話なんですよ。
だから、
で、鳥の前は爬虫類なんですよね。
うん。
で、実は爬虫類も卵じゃないですか。
卵や。
で、爬虫類の卵っていうのは殻がないんですよ。膜なんですよ。
膜、うん、やんな。
そうそうそう。
カエルとか。
まあだから物が違うんで、まあその殻が作られる前は単なる膜の卵を使ってた可能性が高い。っていうのはまあ分かってますよって話。
うん、
なんで、遡っていくと結局、まあ、その親鳥のお腹の中で殻が作られるっていう話っていうのは別に大した証左ではないわけよ、本質論としては。はいはい、で、まあ、まあ、進化論の考え方っていうのもあって、
これむずいな。
進化論の考え方でいくと、まあ、大体生物では突然変異っていうので、
はいはいはい、
まあ、新しい動物って生まれるっていう話になってるんですね、うん、
はい、
ってなると、要はそのまあ鳥 A がおって、そっから鳥 A の子供が普通できるんだけど、
うん、
鳥 B ができますっていうことが起きるから、はいはいはい、結局どのタイミングで B に変わんねんってなったら卵でしょってなるわけだから鳥 A が産んだ卵がたまたま突然変異があって鳥 B が生まれる卵なんだから、これは卵が先でしょっていうのが、
いや、うぜえこの話、
これが進化論の進化論のこう鶏と卵が先か論争ですよ。
うわ、マジで理屈
っぽい。
いやいやいやいや、いや、まあ卵が先か鶏か先かって言うけど、まずはじゃあ何をもって卵とするかから決めましょうと。
いや、そう、だから、そうよ。もうまさに、卵が先か、鶏が先かは、どの段階の、
ことを卵って、
どこまでこう、限定かけますかっていう話から始まるわけ。
そうやな。
そうそう。
卵子でもいいやと、それはもう、それ卵じゃなくないみたいな。
そう、だから分裂から、まあ、胎生に変わった。胎生というか、まあ、卵生に変わったっていうタイミングはどこですかみたいな話なのか。
いや、いや。これ卵が先や鶏が先だって言ってきた子供に対してこういうこと言うのうざいよな。
いやいやいやいや。い
やけど僕は言ってましたから、そういうこと。確かに。
うん、そうやね。
うん。
なのか、その卵のから生まれるやつが鳥になった段階でどうだったかって話をしてるのか、それかその鶏の卵が作られるようになった段階でどうなのかって話をしてるのかっていうのをはっきりさせろって話になるわけ。
それはもう去年散々パレード、僕オチューンライブっていうので、一番美味しい濡れせんべいを決める会で、僕がずっとそれはおかきってずっと僕が言ってた。それはおかきやからせんべいじゃないって言ってるのに、そっち選ばんといてって、 揚げたせんべいはせんべいじゃないってずっと思ったんやけどチートやって
まあそうですよね、
はい
はい、っていう話なんで決着はついてないです、はい、
まあ どれを定義として、はい、どういう状態のものを卵と呼ぶっていう話をしたらその瞬間的というか部分的な定義づけのもとの答えは出るよな、う
ん、はい多分ね、その。
そんな歯切れの悪い答え聞きたいわけじゃないで、これと。
まあ、その分裂とかでできてた生物が、まあ、その卵という形態を取るようになった瞬間っていうのは、うん、多分、親が先なんですよ。それはさすがに親が先なんですよ。だから子供を、卵を作れる体を獲得しないことには、
卵できないんで。だから案外トリセツな。
まあ、それはトリセツだと思いますね。
いやけどその卵を突然変異で生まれた卵から生まれたとしたら卵説じゃないな。
そうそうそうそうそう。だから鳥がってなるとまあ
卵説、まあ、体外に放出できる卵の殻という入れ物を作ってここにそのね卵子を入れればいいんじゃないかって発明をしてそれを作れる体になったとしたら鳥やけど。
そう
卵を産んでた人が突然
違う鶏の原種が生まれた瞬間は多分卵
けど今の例えばブロイラー種が生まれたのはどっちかって言われたら鳥説もあるって
話ある、まあ、鳥説もあるって
話理屈っぽいですよね科学ってのはね1年28年間もこんな話皆さん付き合ってくれてるんですけど、
まあまあまあ、
19年目もねぜひ
そうですね
お付き合いいただければいいんじゃないかなと、
まあ、まだもうちょいでそんなすぐにはなくならなさそうな感じですねまだ
ね、というわけで、
はい、
イベントの告知、1月5日に僕坂口さんと、
はい、
サバラジオの坂口さんと一緒に、ナンバーベニズルで、いろんなイベントのゲストに出してほしいイベントをやってますんで、
はい、
ぜひラジオやってる方が来ていただいて僕と総帥をゲストに呼んでください、
はい、
損する可能性もあると思いますはいというわけでは
い
お届けしましたのはぶちかしわぎと
アニアギハガゼでした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をおめたたえる警防ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍結構摂取の栄養素